こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、お疲れ様でした。先週お休みだったんで2週間ぶりの放送でございます。そして生放送です。やっぱ生やなー、生が一番いいなー。いや、先週はね、私が本来大阪の舞台公演ということでね、お休みをいただいてたんですけど、まあ、その公演がなくなったということで私は家でゴロゴロしていました。ですが、先週のは聞いてないです。めちゃくちゃ面白かったという話は聞きましたけど、さすがにちょっともう悲しくて聞けないよ、そんな。だって、私そんな趣味ないから。だって男寝取られてるみたいなもんやろ。本来私と寝るはずやった、この深夜の男と違う女が寝取るわけやろ。そんな趣味はない、聞けないよ、そんな。無理よ、ごめんなさいね。本当に面白かったという、皆さん、いつも聞いてくれてる人も楽しかったと思いますんで、それはそれでいいよ。そういう夜もあってもいいよ。今日はでも私とちょっと1時間半生でやらせてよ。な、頼むわ、そこは。そして皆さん、お待ちかねでしたね。お待たせいたしました。お待たせいたしましたよ。リスナーの皆さんとね、一緒に作りましたね。はい。ジャージでございますよ。この番組の初めての公式グッズ。土手ジャージが先週末から続々とようやく皆さんのお手元に届いたということで、私も今、たった今、袖を通しました。はい、通しました。土手ジャージでございます。みんななんか SNS とかでね、届いたよとか、インスタで届いた嬉しいとかって、ストーリーズ上げてくれたりとかして、みんななんか、あ、ほんまに作ってたんやって。うん。私しか来てへんかったからさ、まあ何個かね、上げてね、ももクロさんとか、東野さんとか、乃木坂の皆さんとか来てくれたけど、嘘やと思ってたから、ちゃんとみんなのところに届いてよかったよ、ほんと。1月末なんですよ。作ったりとかして、なんや、受付したのか。年末ぐらいから作り出して、受付が1月ですか。遅っ。もう夏来ますせっていう話なんですけど、ね、皆さん突然身に覚えのない段ボールが届き、なんやこれって。なり、開けたら土手ジャージ。でもちょうどいいやろ、今。な。みんなそれ通した？みんな今来て聞いてくれるの？聞いてくれてる？そう。これ良くない？意外といいのよ。もっとハードル低かったやろ。土手ジャージっていうぐらいからガッサガサの。なあ、すっかすか思ったやろ。意外とちょうどいいのよ。生地感とかね、いろいろ試したもんね。あとこの、黒金意外と着るとなんかイケてる気分になるやろ。意外といいのよ。男女問わずね。ほんで、チャックも滑らかやし、左のポケットにはね、ゴムちゃん入れるちょうどいい。イヤホンとか入れとくのにちょうどいいちっちゃいポッケもついてますしね。いや、これいいのよ。だからちょうどね、暑いんか寒いかわからん時期やろ、今。これ一枚、だからもう、衣替えしてもうたでっていう人もね、これ一枚ハンガーにかけてピューと玄関先置いといたら、その辺、なんかコンビニとかパパパ行く時にね、ちょうどいいから。これだから買い損ねたっていう人はちょっと損したかもしれん。もう再販はないよ、多分。多分ないわ。うん。同じものは多分作れへんから。だから作るとしたら、あれよね。なんか皆さん、こう、続々と買ってくれた人は、下。セットアップで下も欲しいから作って、とかって言ってくれてるけど、まあ大体こういうのはね、リクエストを聞いてね、やったとてね、売れへんのよ。こんなん知ってんねん。言うだけの人やねん、大体。もう半分以下の人しか買えへんと思うから、多分作りません。それも。ごめんなさいね。まあでもこの土手ジャージね、やっとみんなの元に届いて嬉しいです。買ってくれてありがとうございます。これからもね、お揃いで来て、リアタイするときは、一緒に来て聞いてくれたら嬉しいなと思うんですけど、なんかこう、グッズを作って売る喜びというのは初めて知ったんですけど、なんか嬉しいもんですね。届いて喜んでくれるっていうのも嬉しいし、なんか作る喜びもあるしね。だからなんかまた、まあジャージ下を作るかどうかわかりませんけど、なんか、またグッズ、公式グッズみたいなの作りたいなと思いましたよ。なんか続々作ってる方がなんか人気番組っぽさも出るしさ。だから人気番組っぽさをさらに拍車をかけるためには、なんかやっぱコラボ的なことでしょ？要するに。何とコラボしようかなと思って。まあ、物なんて何でもいいんですよ。印刷ペーってしたらでも T シャツでもマグカップでも何でもいいんですから、そんな。なんかこう、何でやるっていうとこですよね。まあ、ファッションブランドでもいいし。だ一番いいのはやっぱキャラクターじゃないかな。うん。キャラクター商法って一番いいらしいよ。キャラクターでやっぱタレントさんめっちゃ儲かってるやん。なんか若月さんとか。やっぱあれはいいよ。ネムキュンとかもなんか最近そう、うわ儲かってたなみたいなこと見て思うもん。だからやっぱ やっぱそうなるとサンリオさんかな。手堅いのはなんかキティちゃんとコラボしてさ、キティちゃん結構コラボされてるじゃない、いろんな、キティさんの方がいいこの場合は、キティちゃんさんはさ、いろいろコラボされてるじゃない、で結構ジャンル問わずなんかアーティストさん、それこそヨシキさんとかもうね、アーティストさんともコラボしたりとかもしてるから、だからウイカ永年ゼロ、うわー、ドテイちゃん、
私ドテイよ、リンゴ3個分の土手の高さとか言って、
なんか、いい、してさ、なんか、作ったらさ、いいかもしれん。なんか、あるいはな、なんか、それで、ほら、イベントとかもピューロランドでね、ドピューロランド、こら、怒られるんねん、こういうのをやったら、遠のく、あかんな。まあでもなんか、そういうなんかオリジナル、土手、この土手ラジオのオリジナルキャラクター、ゆるキャラ的なものですか、なんか作ってくれる人おれへんかな。私絵が描けないのよ。私にちょっとイラストの力があったらね、なんかサクサクってここで描いてさ、でたまに思うねんけどさ、これあんま大きい声で言われへんけどさ、なんかアーティストさんとかがさ、どやって感じでイラストとか描いててさ、お、これはいいのかって思う時ない？なんかグッズとかになっててさ、全然味があったりとかして。いいのよ、人それぞれ、それがいいと思う人もいるけど、たまにおーっていう時ある、ああいうの見るとすごい嬉しくなるよね。あ、よかった、音楽すごい素敵やけど画力はそうでもなかった、よかったって思う時があって、なんか人としてね、性格の悪い遊びかもしれんけど、これはなんか私そういうのになりたくないのよ。なんかもしそれこそ聞いてくれてる中のね、人たちの中でね、いや、ウイカさんも喋って、芝居もして、音楽もして、かっこいい、憧れるって思ってる女子とかがいてくれた時に、すっごい下手やったら、うわ、泣いた。がっかりみたいな。そこでなんかこう足引っ張りたくないから、絵は描けないんで描きませんので。なんかもしあの、土手キャラじゃないわ。土手のゆるキャラ、思いついた人がいたら、描いてください。すごく素敵だったら、それそのまま、あ、そういう時は、どうしたらいい？お金の権利的なこと。あ、フリーで。権利フリーで、贈呈します。権利ごとあげますっていう人がいたら、ぜひ、書いて、画像貼っつけて、送ってください。はい、お待ちしてます。それでグッズになったらね、ゲストとしてお呼びしてもいい、先生としてお呼びしてもいいかもしれないのでね。はい、ぜひ、そんな感じで、ちょっとキャラクターね、商法でね、なんかちょっと、もう一稼ぎじゃないや。土手じゃなくて、そんな稼ぐためにやってないですか。私には別に入りませんので。はい、番組のね、どんどん盛り上げていってくれたら嬉しいなと思います。はい、今日はみんなお揃いのジャージ、土手ジャージ着て盛り上がっていきましょう。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。確かに今ちょっと後ろに見えましたけど、これ日本放送のキャラクターですか？なんか、赤と、じゃあピンクと黄色と青の。これ名前あんのかな？名前あるんですかね？ラーコとか？へぇー、初めて知った。日本放送のキャラクター。これ知っとかなあかんね、パーソナリティしてる身としてはね。どれが何ちゃんか当てな、わからっとかなあかんよね。でも、人気あんのかな？この子ら。ちょっと心配になってきましたけども。あれになんかこう、黒いもじゃもじゃしたやつ入れて、なんか土手ちゃんみたいな、土手子みたいな、茂み系の、森蔵キッコロの森蔵系の、黒い森蔵みたいなやつ、しらっと足してこうから、土手キャラで。はい、そんな感じで、皆さんね、待ちに待った土手ジャージが皆さんのお手元に届いたということで、今日のメールテーマは、待ってた話です。あ、待っててよかったとか、待たんかったよかったとか、待っててよかった。そんな話ありますか？待っててよかった。でもあるよね。こうなんか、何年待ちのパンとかさ、コロッケとかたまにあるやん。ありますよね。あれも買ってる人は私周りにおることないけど、そういうなんかレアな話とかは、あと待ってる途中にこんなことが起こってしまいましたとか、待ち合わせ中にとかね、まあ、待っててよかった、待ってる時の、まあ、待ってた話、何でも OK でございます。お待ちしてます。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com 懸命にテーマと書いて送ってください。 この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信していますよ。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。なんか待っててっていうので今一つ思いついたって思い出したけどさ、よくさそうでもないそうでもないって言ったらあれやけど、微妙な感じのグラビアアイドルさんとかタレントさんがなんか情報解禁前なのでって言って顔以外全部モザイクにして、なんか公開お楽しみにって言ってあげる自撮りに何の意味があるんやろうって思う、いつも。なんか、まだ衣装は見せられませんとかって言って顔だけあげる、機体だけ煽っといてお預けみたいな、待っててみたいなやつ。あれマジでいらんやろ。モザイクで削ったら公開になってからあげんかいっていつも思うねんけど、どう？あれ。あれどう思う？あれ、私あれ警察やねんけど。情報解禁前画像アップ警察やねんけど。まあそういうのもね、あると思うんですけれども、いろいろメールお待ちしております。それでは、ここで一曲いきましょうかね。今日のテーマでくくりで、今日のテーマというか私の選曲くくり当てれた人すごいと思います。ぜひ考えながら聞いてください。工藤静香で交差に吹かれて。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネームユーロステップさん、先日ついにドテジャージが届きました。早速来たくて彼女とのランチに来ていったんですが、とても好評でどこで買ったのかを聞かれました。ウイカさん再販ありますか？マジめちゃくちゃいい彼女やん。それでもいじられてんじゃん。お前俺とのあたしとのランチに何着てきとんねんっていういじりちゃうんそれ。あでも可愛いって思ってくれるんや女子も。まあ確かに可愛いと思って作ったけども、これが可愛いと思ってくれる女子は一部の人間やと思ってたから。あ、じゃあ彼女もこっち側の人間やということやね。間違いないよ、じゃあ。あんたたち、いいカップルよ。よかったね。嬉しいですよ、これは。再販か。自分着てるのあげたんやん。なあ。あ、でもそうか。着たいもんな。ユーロステップはユーロステップ着たいもんな。そうか。ちょっと考えるわ。そうか。嬉しいな、こういうのは。ラジオネーム、野暮天な連中さん。ドテジャージ届きました。かっこいいし、スペックの高さに驚きました。しっかりポケットにもついた金色のチャック。え？感じたの？と思うくらいスムーズな動きに興奮しました。そして、後ろ襟に刻まれたネバーカムアゲインのおかげで、まるでテルさんに抱きしめられているような着心地です。着るだけで勃起してしまいますわ。いつか下も作ってください。できれば股間にクライング10カウントと刻んでほしいです。確かに、このこと忘れてたわ。そうか、ここに、高めの刺繍入ってるんですよね、金刺繍が。この刺繍入れるだけでぐっと値段上がりますからね。この、だからそんな簡単な軽い気持ちでネバーカムアゲインを入れたわけじゃないんですよ。テルさんに何円か払ってる気持ちで高めになってますんでね。皆さんもその、テルさんに還元したようなつもりで。ああ、そうですか。確かにそうですね。いいジャージですね。意外とセンス良かったですね。こういうグッズって大体ちょっとダサなるんすよ。大体やっぱ素人が作りますからね、こういうのって。アイデア盛り込みすぎてね、迷走したりしますけど。今回は比較的良かったんじゃありませんか？ラジオネーム、無知な豚キムチさん。こういうの噛んだら腹立つね。土手のゆるキャラこと土手キャラですが、顔がニヤニヤしていて、股間がもっこりしている、土手もっこりはいかがでしょうか？かわいい。かわいい、どてもっこりはかわいい。顔を想像でき、難しいんだよな、こういうの、才能がないから。どてもっこりはでもかわいい。なんか全然いやらしくない。なんか、そういう名前の、いない？もっこりみたいな。もっこりの、いない？そういうの。いない？既存でいない？いる？何？マリもっこりか。あ、マリもっこりか。マリもっこりか。マリもっこりって何？キャラクター？マリモのキャラクター？どこの？売ってる？売ってるっていうか、北海道のキャラクターか。あ、マリモッコリか。世代？マリモッコリ世代？世代とかある？これ。わからへん。なんか、いや、世代とかはないか。あ、マリモッコリね。あ、そこから来てんのか。じゃあ、よくないね。ドテモッコリか。ドテモッコリは、そうか。なんかハマったと思うのはもうすでにあるからやな。 はめたいね。あ、どういう意味ですか？そういう意味じゃないんだけど。土手にね、ピタッとはめる、はまってくるやつ欲しいですね。もし思いついたらね、送ってくださいね。待ってた話か。待ってた話とかいろいろ、でも全然待つ暇もなかった話っていうのが一個あって、先々週ですね、前回の放送の時に、加納姉妹さんのブログの話させてもらったんですよ。私が昔ね、ブログにね、書き込みしてて、それのお返事もらったっていう話を実際に加納姉妹さんにお会いした時に話して、ほんなら、その時の記事をわざわざ見つけ出してくれて、送ってくれたっていうね、感動的なお話をしたら、なんと、次の日かなあれ。放送日の翌日に早速もうブログに書いてくださってて。私なんかまだどっかで、なんかのお姉妹さんこの、なんかラジオはさすがに聞かへんかもしれんけど、どっかで小耳に挟んでくださるかしらこのお話をと思ったら、もう翌日に記事になってて、早っと思って、待つ間もなく。しかもなんか、ラジオ書き起こしの人のから、ミアンのやつから、言われてきたらさっき、多分ね、いい仕事してたよ、ミアンさん。ありがとう。いや、すごいな、アンテナ張ってる人は。だから、彼女たち、もう、彼女姉妹さんとかは、多分、待つっていうスタンスない気がするな。いい意味でね、攻め。常に攻めというか、もう、すべてのことに対して先手を打ってる感じするな。すごい先駆けのイメージあるし、なんか待つっていう言葉が。なんかだって男寄ってくるの待つとかも絶対ないもんね、多分。待つって嫌よね。わかるわ。私も待たれへん。せっかちやし。待つ、もう、ラーメン屋とか何でもそうやけど、なんか待つ。予約販売とかでも嫌やな。あんまり。なんか待てないね。なんか待てる人っていうのは、なんか辛抱強くて、なんかいいイメージありますけどね。まあなんか今週もね、だからちょっと一週間お休みで待っててくれた人いるかもしれないですけど、まあ舞台ね、やってて今週末かな、新潟県で、まあできれば、千秋楽迎えて舞台終わってしまうんですけども、だからこの2ヶ月弱ですか？だからテレビとかもだからほとんど収録いけてないんですよ。毎日稽古してるから。だから、ラジオもね、FM の方とかはずっともう代打でお休みいただいてるし、だからこれは夜中やから稽古ないから、来れてたけど、基本的にお休みもらってたからテレビも全然、多分、だから来月ぐらいまで全然放送に乗るやつはないんちゃうかな？レギュラーのね、番組も代打でね、わざわざ名前ちゃんと残したままやってくれたりとかしてくださって。だから花つまみっていうね、太田さん、白山さんと一緒にやってる、太田白山ういかっていうね、花つまみっていう番組はテレ朝でやってるんですけど、それも、なんか代打をね、入れてくださって、そんなことありえないよ、普通。優しい、ありがたいなと思って。代わりにヒコロヒーさんとか、セカンドサマーですみたいな感じで、出てくれたりとかして、逆にこう、エゴさしてたらめっちゃ引っかかってきて、いや、ありがたいなと思ったし、あと、おとついですか？モノマネ紅白歌合戦のフジテレビのモノマネ番組で、一般参加の人、顔だけそっくりさんみたいなやつのコーナーで、なんか私の顔真似で出てくれた人がいはって、まあ他の番組でも出てはったんやけど、買って、多分、あれってこう、勝ち抜けみたいな感じでね、一般の方が何組か出て、チャンピオン決めんねんけど、私が優勝したらしくて、私がってか私じゃないけど、私のそっくりさんが。なんかそれでも、エゴさしたらめちゃくちゃ出てきて、で、結構似てた。確かに笑ってる顔とかそっくりやなって。で、髪型とか衣装とかも意識してくれはって。なんか私、全然、今月ぐらいテレビ出れてへんかったけど、勝手になんか、代理の人みたいなっていうか、なんかそういう、代わりに名前あげてくれる人が出てくれて、不労所得みたいになって、めちゃめちゃありがたいなって思いました。すいません、ヒコロヒーさんも。まだお会いできてないんですけど、いつか絶対、多分バイブスは絶対会いますんで、いつかお話ししたいです。もしよかったら、オールナイトニッポンゼロ、ここ来ていただけたら、ぜひお話ししたいんですけど、よろしくお願いします。一般人の顔真似してくださって、じゃあ井上さんも、もしよろしければ。まあ、ラジオだと意味ないんですけど、顔だけそっくりさんなんで。まあ、ぜひ来ていただけたらと思いますけど。やっぱね、なんか舞台してるとね、こう、ちょっと嫌な話するよ。ちょっと嫌な感じするかもしれないけど、やっぱこう、スイッチの切り替えみたいなことあるわけですよ。おもろないモード、おもろないわけじゃないねんけど、なんか、役者モードみたいな、そういうのが、こんな私みたいな人間にもあって、で、こう、舞台がもう終わりに差し掛かると、やっぱこう、寂しい気持ちになるんですよ。 やる前はね、舞台ほんまに嫌というか怖いなって、もう2年ぐらい出てなかったし、それこそね、皆さんご存知の通りトラウマ、でかいトラウマもあって、セリフ飛んだら嫌やなとか、こうちょっと消極的な部分もあったんですよ。でもまあ素敵な役ね、いただけるし、素敵な皆さんとやれるから、ちょっともう1年発起で舞台やろうかなと思って始めたら、まあ始めたら始めたでやっぱ学ぶこと多いし、カンパニーのみんなはめちゃめちゃ優しいし楽しいしね、離れるの嫌やなとか、舞台終わんの嫌やな、あ、もうこの役でこの人生を生きることはないんかと思うと、すごいおセンチになってくるわけですよ。で、まあね、今までこういろいろここでいろいろ話したりとか、インタビューとかもね、話してきたんですけど、音楽とかはね、手放しでもう好きとか、音楽好きなんでやりたいとかって言えてたんですけど、芝居に関してはなんかもう芝居大好きなんですって多分あんま言ったことなくて、言えなくて、なんか聞かれても、まあ劇団とかやってたんで芝居、まあ好きは好きなんですけど、なんか作る環境が好きでみたいな、なんかちょっと濁すみたいな、なんか真正面からこう好きって言えなくて、こうちょっと喉元で毎回こうためらうというか、好きって素直に言えなくって。で、この間、名古屋公演かな？終わって帰ってきて、ぼんやり考えてたんですよ、芝居のこと。あ、私、芝居好きやわ。って、ふって思って。あ、なんか、私にとって芝居って恋やわ。って思って、くぼれたな。いや、私も思ったよ。寒って思った。何言うとんねんって思ったけど、恋やって。私、芝居に恋してんねやと思って。しかも初恋やねん。多分ずーっと。もう、10年以上恋してんねんなと思って。なぜなら、だから音楽は、友情やったんやと思って。好きとか、また遊ぼうなとか。すぐ、なんか、そんな何にも言えないけど、恋してる時って、なんか多分、ちょっと、嫌われたくないとか、そういう感情がさ、先行してさ、怖いっていうのも同時にあるやん。なんかこう、素直に、あ、好きやでって言えないっていうか、好きちゃうし、そんな別に、とか、こうなんか、強がってしまったりとか、逆に意地悪してしまったりとかってあるやん。なんか、その感じにすごい近いなと思って。なんか小学校の時とかさ、まあ、学生の時とかはさ、文化祭とかでさ、もう怖いもの知らずで、なんかシンデレラみんなでやりたいと思いますとか、ロミオとジュリエットやりたいとか言って、なんか誰も、クラスの人誰も乗り気じゃないのに、私が脚本、演出、全部やって、主役までやったりとかして、無理やりやらせたりとか、このクラスは映画を撮りますとか言って文化祭で、みんな出店やりたいとか言ったのに映画を撮りますとか言って、極戦のオマージュをしたいので、私がヤンクミをやりますとか言ってて、私が指揮取って主役でカメラ回させたりとか、そんなことを怖いもの知らずというか、だから堂々と好きと言えてた時期もあったわけです。でもなんか劇団とかに入ってお金をもらって芝居するようになってから、急にピタリとそれが言えなくなって、ああ、だからいつの日からか、それがなんか友情から恋に変わってしまってて、素直に言えない。やっぱなんかね、お芝居ってこう、身も心も全部持ってかれるわけです、そこに。で、今までの過去の経験ね、そして今出せるもの、そしてなんか未来もかけるわけですよ。この芝居が失敗したら未来ないかもしれんとかって思うと、過去現在未来すべてをつぎ込んで、身も心も全部持ってかれてやるから、それで立ち打ちできへんかったら、めっちゃ傷つくと思うねんな。だ怖いねん。芝居に対して。音楽はもうそれバーってやって、イエーって。なんならもう、ソウルやからみたいな。心やから、ハートやからって。やればいけるけど、芝居はそうはいかんと思うと、もう恐ろしくて、怖くて。でも、あ、怖いのは好きだからだって。気づいて、ボロボロ涙出た。夜中に。ほんま、あ、そうか、ここ喉元でなんか一旦躊躇してしまってる感情は好きだったから、って。あ、嫌われたくないし、芝居に嫌われたくないし、嫌いになりたくないんやな、とか。恋愛も、ね、と思うとね、恋愛と芝居が同じ共通点がいっぱい見えてきて、あんま恋バナとかしへんけど、ここで。恋愛ってさ、山のさ、恋愛を山で例えるとするで。まあ恋愛とっていうか、まあ、 うん、まあ私の恋愛対象はまあ男の人やから、まあ男女でございますけど、なんか山のその6合目ぐらいが一番楽しない。まあ頂点が、まあ仮にセックスとするわ。仮にやで、頂点がセックスやとしたら、こう登ってきて、あれこの人いける？いけるかも？お？遊びの誘い乗ってきた。おおお、あれ？え、明日行けますみたいになった時に、多分その辺5合目、6合目ぐらいやねんな。え？抱ける？いけるみたいになって。で、抱けた瞬間が頂点やとして、まあ、本当にその人のことが好きで、付き合いたいなとかなったら、もうちょっとその、頂上はまた上に行くんねんけど、別にそうでもなかったりとかしても、多分興奮はあると思うねんな。なんか、お、みたいな。そのなんか6合目ぐらいが一番楽しいね。え、と思う感じすんねん、私はね。結婚とかまた別やで。あれは法律みたいなことって、なんか、紙切れに判を押すとか、責任を共有するとか、なんかいろいろあるから、それはちょっと別やねんけど、その気持ち、ハートだけのことで言うと、あの6号目の感じとかってもう舞台でも、ほんま舞台が立ち始めて、こう幕が上がる瞬間みたいな直前ぐらいがもう7号目、8号目で、もうやっとみんなで前でやれるっていうのがあんねんけど、相手もうたら、絶対幕降りんねんなと思って。やってもうたら、その先って、こう、何にね、あと下るだけやんな、山。そのまま付き合えるってなったらまた山続くねんけど、違う山がまた現れるわけよ。付き合って、ほなどうなる？え、結婚なんとか、そっから同棲何、10年続くのとか、いろんな山がまた出てくんねんけど、あの一番最初の山登ってるとき一番気持ちやなーっていう。だから芝居やめられへんねん。毎回その6合目とかだからね、来るから。こういうもう何回もやる気ひんやろ。まあ、いつ何歳までやってもいいねんけど、あの感じをやっぱ芝居は何回も体験できるから、やめられへんなー。だから何度も恋できる人生。だから芝居に恋してたら何回も恋できるから、これは素晴らしいなーと思って。なんかまあ失恋とは違いますけどね。もう今週末幕が降りると思うと。まあね、でも今このご時世でね、もう幕開かずに降りて、もう始まらなかった。恋すら始まらなかったとか、恋し始めたところでもう打ち切りとかっていうのもあるから、もうほんと幕が開いて、無事幕が降りるだけで本当に素晴らしいこと、ありがたいことなんやけど、まあそれとは別で感情の部分では、ああもうすぐこの恋は終わってしまうのかっていう、すごい今失恋のセンチメンタルモードみたいな、なってね、来るなと思ったんですよ。なんか恋バナとか、すんの楽しいなって思って、さっきな、クルーの、この、スケベクルーに聞いたんよ。したらなんか一目惚れがみんな多いとか言って、そんな私したことないから一目惚れとか。だからみんなのそういう恋愛感とか聞く会があってもいいなと思いましたよ。私は一目惚れしたことないね。絶対。もう友達関係とか仕事仲間とかそういう一緒に物事、時間、空間、時空を共有した人じゃないとそういう感情は芽生えなかったから、なんか一目惚れするポイントとかね、一目惚れ、僕は毎回一目惚れですみたいな人の話とか聞きたいし、逆に、一発やらないと絶対恋が生まれないとか、なんかそういうあると思うんですよね。なんかそういう恋バナ。土手のみんなに恋バナは無縁だったわな。いや、そんなことないよな。これから経験する若い土手人、土手ガールもいるしな。遠い昔の人もいると思いますけど、なんかそういう話をちょっとなんか、まあなんかね、芝居で、なんか気づいちゃったなって言って。恋、そう、恋っていつ気がつく？あ、これ恋かもしれん。あ、好きかもしれんって、いつ思うんかなっていう。その基準みんな違う気がすんねんな。私は、なんかこう、連絡とかもらった時に、あ、連絡来てる。わ、嬉しい。みたいな。わ、来ちゃった連絡。わ、なんて返そうって思う人が、だいたい、ざっと、5、6人ぐらいいるとして、そこからレースが始まってる、自分の中で。誰が一番こう、自分の、早く6合目、5合目、あの辺にたどり着くかっていうのが、別に競わせてるとかじゃなくて、自分の中のテンションとしてね。あ、この人から来るときが一番テンション上げるとか、この人結構グイグイ来るみたいな。なんかそういうのが楽しかったなっていうのは思いますけど、なんかそうじゃない、さっきも、マスカキに聞いたら全然そういうのはないとかって言って、一周されてしまったので、なんかそれぞれのね、なんか恋愛感、恋って気づく瞬間いつなんみたいな、そういうなんか、そういう、なんか、 か雑誌の企画みたいなやつをたまには聞きたいなと思ったりしました。はい、ということで曲に行きたいなと思います。まずはタキコさんでおすすめスキス。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますよ。ラジオネームロージーさん。日本放送のあのキャラクターは青がラーさん、赤がジーコ、黄色がオーちゃんというらしいです。ラーさんは長男で毒舌キャラ、ジーコは長女でしっかり者、オーちゃんは末っ子で甘えん坊という細かい設定があるらしいです。あ、そうでしたか。ラージオでラーさん、ジーコ、オーちゃんね。へーへーやわ。なるほど。そういう、でもそういう細かい設定が大事なんでしょ、きっと。ゆるキャラというかキャラクターっていうのはね。なんか、ドティちゃんも、もうドティちゃんに決まってるけど、ドティちゃんとかにもそういう裏設定みたいなね。裏設定じゃないか。表設定が必要なんですよね。ラジオネーム、世界中の人参よさん。この番組のキャラクターは、常に震えている犬のバイブちゃんはどうでしょう。チワワをイメージしてくれればそれで合ってます。なんだよそれで合ってますって。確かに小型犬って震えてるよね、小刻みに。バイブちゃんのひねりがなんもないのがちょっとな。設定はいいねんけどな、なんでバイブちゃんって感じだからな。ラジオネーム、タイマイさん。ウイカさん、ドテイちゃんを書いてみました。某サンリオキャラクターポムポムプリンに土手要素を少し加えました。土手ちゃんですか。ミクシャの人には見せてあげていいかな。土手ちゃんです。まあ説明するとですね、顔面がこうまたパッカーンっていう観音開きしたような状態の、なんか足の部分が耳になってるポムポムプリンだと思ってください。ひどいね。ちょうどこれは肛門が鼻になっているのかな。なるほど。ひどいわ。ひどいけどこういうことなんかな。こういうことなんやったらいらんわ。ゆるキャラ。売れへんもん絶対。無理やわ。あ、でもいっぱい来てる。すごいな。早いなみんな。ラジオネーム、モンゴリアントップさん。本文なし、イラストのみ。強っ。あー、なるほど。うまいですね。この人プロなんちゃいます。私が手で谷間を寄せて、なんかこれ何ですか、ローションマットをスライディングしてきてる感じの絵ですかね。シューっていう、うまいですね。なるほど。まあね、私のキャラクターだとちょっとね、似顔絵になりますから、ただのなんかちゃんとキャラにしてくれたら嬉しいですけどね。まだまだ待ってますけど。はい、テーマですね、待ってた話。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。僕が待っているもの、それはメトロイドプライム4というゲームです。ん？ゲーム。2017年にタイトルが発表されたんですが、2019年に開発を一からやり直すという内容の動画が任天堂からリリースされ、去年はなんとゲームのリードプロデューサーという明らかに大事そうな役職が開発スタジオのツイッターから求人されていました。ねえ、発表されてから4年待っているんですが、未だにゲーム開発中の画面すら出てきません。任天堂のメトロイドを作る部署、一体何が起きてるんですか。僕は待ち続けます。知りませんでした。私ちょっと存じ上げなかったんですけど、メトロイドプライム4、3まではだから順調にあったということでいいのかな。3で次4が出ますよっていうアナウンスが出てから、なんかあったんですかね、いろいろね。一からやり直すって、そういうのをちゃんと言うところがいいですよね。別に何も言わんと長い時間かけててもいいのに、なんか誠実ですよね。これが任天堂さんの誠実さを感じますけれども。藤原元スマブラ参戦いったらいいやん、このリードプロデューサー自分で作ったらいいやん。もう待ちきれないので僕が作りに来ましたって作ったらかっこよくない。スマブラ参戦が。メトロイドプライム4に参戦したらええんちゃいますね。ラジオネーム、内陸の浜育ちさん。僕はハンターハンターの連載を待っています。ツイッターのトレンドで上がるとついに連載かと期待するも、ゲームのコラボイベントだったりと一喜一憂しています。そやな、もうみんな待ってるよな。ガラスの仮面もまだ終わってないね。終わってない、わからへんね。ここにわかる人はいませんでしたね。いや、終わってないものってあるよね。終わらないでも欲しいけど、続きは見たいもんね。ここが難しいところですけど。 待ってた話、まだまだお待ちしてますよ。はい、ではこのコーナーに参りましょう。めめウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介しましょう。ラジオネームおひなさまさん、カノンエコさんに命名。ミステイクエンディングスキップ。ゲーム配信でエンディング映像を見るためにかなり時間をかけてバイオハザードをクリアしたが、誤ってエンディングムービーのスキップボタンを押してしまったからでもあれ押してまうよな。なんか連打してしまうよね。スタートボタンとかやろ。あれ押してまうねんな、つい癖で。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん、杉ちゃんさんに命名。ワイルドライバー杉山。ワイルドライバー杉山。昨日ゴールデンウィークが完全に終了した日曜日の深夜1時から2時過ぎという一番誰も見ないであろう日付と時間帯に YouTube の生配信をしていて、めちゃくちゃワイルドだったからワイルドだな、ワイルドライバーだから本当のファンというものを炙り出しているのか、同じいわゆる時間帯に起きてる新しい層のファンを獲得しようとしてるか、どっちかよね1時から2時一番みんな眠い日やもんな、これな何の配信をしてたん、そんでYouTube で。内容も気になりますね。ラジオネームいつかのゴールデンウィークさん、石原さとみさんに命名。ベーカリーマニュアルオノマトペ。朝の情報番組で石原さとみさんがホームベーカリーを使った際に説明書を見た時の表現を説明書を見た時の表現をちょっと読まれへんねんけどちょっと待って、どうしよう石原さとみさんがホームベーカリーを使った際に説明書を見た時の表現をフェラフェラって見てと言っていたから、綾野剛さんも一緒に共演していたんですが、すぐにフェラフェラって何と突っ込んでいましたなんかね、サラサラーとかね、サラサラーって呼んでとか、チャラチャラーって呼んでとかっていうオノマトペやね、がフェラフェラほんまかこれ、裏取ったよな取った裏取った、フラフラって言ってたか出ちゃうんだよな、つい出ちゃうよ、フェラフラっていうのは出ちゃうよいや、いいなー、グッときちゃったなー。これからでも使ってもダメなのよ多分。里見大先生が何の裏もなく悪気なくフェラフラって読んでっていうのが一番最高なのよ。いやいいね、いや憧れるわ、やっぱりもう全人類の憧れよ、里見大先生。ラジオネーム大入り袋さん、織田信長さんに命名。織田信長にさんつけんのね。アウターペニスプリント。信長はおちんちんの絵が描かれた上着を好んで着ていたから兵庫県19歳男、歴史得意なんかな。こんなんどこで知るの、こんな情報。社会の先生がなんか豆知識みたいな感じでポロって言うんかな。信長、ここで信長さんとは言わへんねんな、信長はってな。なるほどね。次行きましょうか。ラジオネーム隣のチクタクさん、キリンの田村ひろしさんに命名。録画天気ビリーブ。半年前に録画したドラマを見ていて、天気予報で日本列島大荒れとあり、8月でそんなことあるねやと思って、次の日ふわふわのダウンジャケットを着て汗だくで楽屋に入ってきたからかわいいすごいね、気づかないんやね、そんなことあるんやと思って。うわー、川島さんなんて言うたんやろこれきっと川島さんが言うたエピソードでしょ。うわー、すごいね。はい、そんな感じで今週は以上でございます。ウイカネームもずーっとお待ちしておりますよ。待ってますんでたくさん送ってください。
日 本放送ポッドキャストステーション。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しましょう。今夜のメールテーマは待ってた話です。ラジオネームポコポコヤスさん。僕は大学時代、付き合っていないのに体の関係を持った女性を好きになり告白しましたが、少し待ってと言われ、楽しみに待っていましたが、数日後あっけなく振られました。絶対いけると思って告白したのでへこみました。彼女にとって僕は単なるセフレだったみたいです。あー、単なるセフレだったら少し待ってって言ってしばらく引き延ばすんではありませんか。数日後に振られたということは、まあ、セフレでもなかったということですかね。ごめん、ちょっと過去をさらに傷つけちゃって。まあ、まあ、これは、まあ、一種の、まあ、ワンナイトってやつですかね。これは、待ってた、待たされたけど、ダメだったっていう話だね。切ないね、でもね。その時は、待ってって言ってももう決まってたと思うんだよな、心の中では。女の子もな。ラジオネーム、雪の降る日さん。授業でペアになった男の子がなかなか話してくれず気まずかったんですが、やっと話しかけてくれました。しかし話しかけてきた内容が、頭から血出てるけど大丈夫？私は、あ、これニキビなんだよねと答え、彼は、あ、なんかごめんねと言って沈黙。より気まずくなりました。きっついです。女子高校生かな。これやだなぁ。ちょっと想像したら、なんか苦手なのかもしれないね、その女の子と話すのが。まだで、こういう時ってなんか思ってもないわけじゃないけど、一番言わなくていいところを言ってしまうのよね。こう、これは別にね、年齢とかじゃなくて、私とかもそうなんだけど、なんか苦手意識があるわけじゃなくて、好きな人とかの方が喋れないじゃない。嫌いな人ほどどうでもいいから、どんどんもうなんていうんですか、泉のごとく溢れてくるのは、言葉っていうのは。本当に好きやともう何も喋れないから、どうでもいいこととか聞いてしまう。それこそ私なんか、あの千鳥の大悟さんとかともうお会いしても何も喋れなくて、なんかちょっとこう待ち時間みたいなあった時に、この間めっちゃ大きい出来物できてましたよねみたいな、ほっぺたにみたいな。そう、一番言わんでいいし、言われたくないやろうし、私が逆の立場やったら絶対嫌やのに、なんか糸口を喋りたいって気持ちあるけど、糸口がもうそこしか思い浮かばなくてそれが言っちゃうみたいな。だからすごいわかるよ、この男の子。だからね、多分喋りたいねんって、雪の降る人、ほんまは喋りたいけど、目につく、もう思いつくのはこれしかなかったから、そういう時はなんか、あの、いいのよ。そう、ニキビ最近全然治れへんねんって、できるニキビとかって、治し方わかるとか、薬塗ったりすんのとか言って、なんか全然、そこでもう一回ラリーを返してあげてほしいな。もし次、もう一回ニキビいじってきたら次ラリー返してあげて。もう2、3個作っていってもいいよ、ニキビを。うん。ニキビ増えたねとか言ってくれるかもしれないからね。ああ、いいよな、学園生活。戻りたいなーってあんまり言わんようにしてるけど、戻りたいなー。私は VV のイケイケの学生時代過ごしたいなー、戻って。ラジオネームサムライダーさん。自分は大学生の頃、同じ授業の女の子に誘われて待ち合わせ場所で待っていました。待ち合わせ時間の1時間前に着いたんですが、待ち合わせ時間からいくら経っても来ず、最終的に6時間待ちました。後日クラスの隅で笑い話を聞いたら、交差点の向かいのマクドでずっと見ていたそうです。さすがに性格悪すぎて引きました。うわぁ。マクドってことは関西の人ですけど。え、何これは、あれ、こうちょっとからかわれてたってこと？大学生でそんなことすんの？すごいなんか知能指数の低い遊びだと思うんで、性格の悪い遊びっていうか、うん。あ、そう。何時まで待ってるかかけようよみたいなことなんかな。で、あ、うわ、まだ待ってるわ、うわ、3時間で帰ると思ったのに、はい、ポテト、みたいな、そういう遊びしとったんかな。逆に言えばやで、 どこまでずっと見てたって6時間見てたんやったら、めちゃめちゃサムライダーのことすっげえ。バチクソ暇やん、この女たち。な、きついな、これ。へえ、よかったやん、そんな女と遊ばんでな。わかってよかったな。ラジオネーム、お疲れんコントルティーヤさん。僕は先日、G 行為の禁止を1週間して、1週間後に、鼻セレブのティッシュに果てる、通称、オナセレブをチャレンジをしていました。しかし、ツイッターに流れてきた、アスカキララさんの写真を見て、1週間待つことができず、4日目に果てました。オナセレブって言うんや。はぁ。それは、どういう部分がセレブなん？鼻セレブはさ、一枚あたりの単価がきっと高いんでしょうね。上質なものだから。それに出すっていう、こう、背徳的な気持ち？豪華な一発みたいなことになるんですか？別にだってそのティッシュが身に触れるわけじゃないよね。あ、でもちょっと優しいんか。先っちょ部分が優しく包まれるのか。オナセレブか。はぁ、勉強になりました。ありがとうございます。そうか、一週間我慢したってやから、やっぱそこはね、普通のティッシュよりもセレブな状態で。はぁ、そういう楽しみ方があるんやね。いやぁ、嬉しいなぁ。いいこと聞きました。では、コーナーに参りましょうか。都庁ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカでございます。そんな私が、盗み聞き、私が発言したような感じで盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございます。ラジオネーム、大入り袋さん。大入り袋、今日2回も呼ばれて、大入りですね。兵庫県の19歳男子です。陶芸品を見て、ウイカさんが言っていました。
うわー、このお皿いい色してますね。金玉の裏くらい渋い色をしてますね。
金玉の裏って何色よ？何色？何色なん？黒？黒なん？もちろん人によると思いますよ。影になっているというところで言うと、まあ部屋の明かりにもよると思いますよ。屋外で見て場合とかでも黒？漆黒？やっぱその黒さって自分の黒さ知ってるんですか？みんな見たことある？見るんですか？見るもの知ってる？大体知ってる。自分の見ようとしたことあるが見えないでしょ。鏡で見ないと見えないでしょ。みんな色ちゃうんかな。いやー、もちろんね、もともとの肌の色とかありますけど、大体でもそれよりも暗いトーンなんか。はー、今日は勉強になることばかりです。そんなまじまじとカラーまで私、はい、拝見したことはありませんので。へえ、そうですか。じゃあ次の土手ジャーニー作るときは金玉の裏の色で作りますね。はい。いいんじゃないでしょうかね。いや、土手やから関係ないけどね。まあ、そうか。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。芸能リポーターの井上幸一郎さんが童貞のスクープを発表していました。
あのですね、これ絶対に言わないでくださいよ。実は慣れてるふりをしてノールックで挿入しようとしたら、なかなかうまく入らなくてチンコ泣いちゃったらしいんですよ。
ノールックで、ね、しっかりもう刮目して入れるのがいいよ。そのノールックでとかって人はそんなに気に、相手はそんなに気にしていないことの方が多いので、着実にベストなタイミングで入れるのがいいと思いますよ。はい。童貞の皆さん、よく覚えててくださいね。きっと、ためになると思います。ラジオネーム、ウォウさん。ポコチンを舐めた口で、キスしてこようとした女性に、木村ウイタクヤさんが言っていました。
ちょ、待てよ。
シンプルですね。ちょ待てよ、いじってこないのは。先に全部言うパターンですか。新しいですね。やっぱ嫌なんかな。これはどうなんですかね。 これは物議ですよ。これは統計を取る必要がありますよね。その状態の口でキスするのがありかなしかっていうのが、逆はですね、逆はこれは個人的な見解ですよ。逆は別に平気ですね。それはなぜなら自分がそういう環境をちゃんと保っているから。だから、ポコチン舐めた口でキスしてこようとしたやつに、ちょ、待てよっていうのは、その衛生環境が不潔な可能性が高い。ちゃんと綺麗にしてたら別に全然平気なはず。ね？だからそうやって拒んできた男のポコチンは気をつけろ。女子のみんなな。気をつけた方がいいぞ。ラジオネーム、スライミーさん。チンコ細くないと言われた、ウイワラのウイモンさんが言っていました。
やっかりでかいからや。
いいですね。これはいいですね。借りでかいからや。ほんまの発音は、顔でかいからや。借りでかいからや。の発音なんですけどね。いやーいいですね、冴えてますね。ラジオネーム、ニセアンコさん。ウイカさんが慌てていました。
うわ、最悪や。彼氏の口元についたご飯粒取って食べるつもりで肛門の横についてたティッシュ食べてもうた。
最悪、もうネタが最悪。なんでこんなん読ますの？なんでこれ選んだな。マスカキもなんでこれ出してきたし、モリマもなんでこれ読ました、なんでこれ採用した、何喜んでるん。よくないってきたな、びっくりした、読んできたな、お前吐きそう、なんでこれ。最悪やねんけど、なんなんこれ、想像さすなし。私こう下品、汚いのってそんなに好きじゃないのよ。下ネタも別に好きで言ってんじゃないからね、なんかゆえみたいな空気なってるから言ってるだけだからね。気つけて、この、肛門横ティッシュとかマジで嫌だから。不潔だからね、ちゃんと。わかった？ウォシュレットして、綺麗になったと思って油断して、ティッシュで拭いた後、濡れちゃったトイレットペーパーはかなり危ないですからね。こびりつきやすいですからね。メンズの皆さん、ほんと気をつけてくださいね。多いと思いますんでね。何を言ってんねん。何を注意させとんねん。ということで、はい、登頂は以上でございます。また皆さん送ってくださいね。では曲いきましょうか。ここで一曲、一世風靡セピア、全力道の上より。はい、今日の選曲はですね、作曲者がすべて後藤継俊さんでした。5月10日後藤の日ということですね。当ててる人何人かいました。おめでとうございます。何もあげません。メール紹介しましょう。ラジオネーム、ルリ色の海さん。僕は花セレブより街中でもらったようなポケットティッシュに出す方がしこってるなーって感じがして好きで、このことをストイックではなくオナイックと呼びます。オナにしていくともかかっているのでめちゃくちゃうまいです。オナイック、ストイック、オナイック、オナニーしていく。うん、うまいわ。うまいなーって思って読んでた。そのちょっとこう、なんかタダでもらったティッシュに出すみたいな感じの方がいいのかな。いや、なんか深いね。やっぱり、やっぱ人それぞれ、10人いれば、10人のオナニーがある。10人盗難なんて言うんですか。なんかこう、いろいろあるよね、きっとね。それすごくいいなって、興味深いなって思う。うん。一番あんまり見ることはないですしね。うん。なんかそういう番組があってもいいと思うんだよね。なんか僕のオナニーっていうコーナー。うん。でもちょっとみんな見え張っちゃいそうやもんな、こういうのもな。これもだってほんまかどうか分からへんもん。正直な。ほんまやと思うわ、でも。この、セレブ、オナセレブもほんまやと思うわ、この感じ。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦。いいね、今日調子いいね。スギちゃんの配信ですが、喉が乾燥していたのかガラガラの声での雑談配信でした。ですが50、60人ほどしか見ていなかったので、全てのコメントを読み上げるという手厚めのファンサービスをしており、スギちゃんが大好きになりました。また配信を見たいです。ファンになってもうてるやん。もともとファンだったのかな。てかその夜中の配信を見てたわけだもんね。へえ。やっぱね、 スギちゃんさんも。でもそう、YouTube でその雑談とかって、まあラジオみたいな感じでやってるんでしょうね。だからみんなも聞いてんやんな。メール読みましょうか。ラジオネーム、はい、はい、はい、慌てんな、森間。落ち着け。ラジオネーム、小からすまるさん。待ってた話ですが、ネットで買った商品の届く時間を配達先で調べたら、16時から17時の間と書いてあったので、17時前に来るなら待ってようと思ったら、来たのが16時59分でした。いや、16時17時の間から、だから間違ってないんだけど、そんなギリギリに来ますかね？いや、来るでしょ、それは。それはいいんだよ、だって時間ないなんだもん。それはいいと思いますよ。うん。だから、待ったらダメなんだよな。待ったら同じ1分がさ、10分とか1時間に感じたりするわけよ。それこそ、こうなってる時間の1分なんて一瞬だろ？なあ。ラジオネーム、世界百秋さん。僕はラーメン屋に入ろうとすると、前で一人立っていたので、ああ、満席なんだなと思い、その人の後ろに並んでしばらく待っていたら、店員さんがフラッと出てきて、お客さん、全然席空いてますよ、と言ってきたので、じゃあ前にいるこの人は？と思って聞いてみたら、ああ、ここで待ち合わせしてるだけです、と言われ、それ詐欺に言わんかい！と思ったことがあります。ああ、そうか。まあそうね。でもそんな、待ち合わせしてる待ち方、店の方向いて待つんかな？どう、その角度？待つ角度？体の向き。ねえ。これ女子のお手洗いあるあるなんですけど、まあ最近の建物、もう新しい建物では基本ないですけど、たまに和式と洋式がまだちゃんと乱立しているというか、和式に洋式1みたいなところとか、まだたまにあるじゃないですか、施設とかで。だと、和式に入らない人っていうのがいるんですよ、ある一定数。で、こう、女子わかりますよね。で、こう並んでたら、なんか、あれ空いてないみたいなって。どうぞみたいな。その、和式私入らないんで先どうぞみたいなのを言わない人がいるんですよね。そういうなんか札みたいなのがないと、洋式で並んでます、和式で並んでますみたいなレーンがあればいいんですけど、あの待ち方は結構騙されることありますよ。うん。聞きづらいですしね。入っていいですか？和式！とかもね、言いづらいですからね。はい、行きましょう。ラジオネーム、飲み物大体期限切れさん。私が待っているのは、廃盤になった CD のレンタル在庫です。サブスクが主流の今ですが、それだけでは聴けない楽曲も多々あります。レンタル候補リストに入れて、入荷お知らせメールが来たら、すぐ借りられるようにしています。ほー。廃盤になった CD のレンタル在庫。なるほど。じゃあもう買え、お店では買えないってやつですよね。昔 CD のさ、レンタルお家のやつめっちゃ買ってたな。ツタヤとかでさ、ラックにやって買えんねんな、それが。あれめっちゃ買ってたな。短冊の8センチとか。ね。最近も本当に CD 買わなくなっちゃいましたよね。私もまだね、配信シングルしか出してないから、版を出してないけど。やっぱ、正直、版、買わないね。買わないけど、出したいんよね。出したら買ってくれるかな、版。土手の人は買ってくれるかな。出そっかな、じゃあ。じゃあ私が出すときは、立体になってるさ、ジャケットでさ、私の土手を石膏で撮って、実際の高さでこう、こんもりしてるジャケットにするな。わかれへん。嘘。わかれへん。ちょっと、レーベルで確認します。ラジオネーム、アゴンヌさん。子供の頃入院をした時、仕事で忙しかった父が、稀にお見舞いに来てくれると嬉しくて、帰る素振りを見せるたび、帰っちゃダメーと足止めをしていたら、父は、ちょっとトイレと言ったきり、何時間待っても戻ってこなくて、その日は泣き疲れて眠りました。かわいい。かわいい。帰るって言ったらね、泣いちゃうからトイレって言って帰ったんだ。かわいい。でもそれを今になっても忘れてないってことは、よっぽどショックだったんだろうね。 これデートでこれやられるとやだな。今ふと思ったな。ああ、待ってる話もいろいろありますね。なんかみんなの向こう側、人生が見えて楽しいですね。ありがとうございました。CM の後は、性格の悪い遊びのコーナーです。性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが、密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム、アイザック・ギュータンさん。新幹線などで窓際に座った時、隣で寝ようとしている人が眩しそうにしていたら、優しさを見せるふりをして、目が影になるかならないかのところまでブラインドを下げて、電車が揺れるたびに眩しそうにする姿を横目で楽しんでいます。悪いね。悪いよ。あの無意識感を、無意識感があるときにさ、いたずらするの本当悪いよね。でも楽しいんだよな。二度と会わないしって思うしさ、基本的には。いいね。ちょっと混んでってみようかな。いいな。センスがいいね。この性格の悪い遊びは。いいですね。私は電車でね、改札を通るときはね、向こうから、あ、来るなっていうのが分かって、両側から行ける改札のときは走るんだよ。先に、クッて。直前でクッて一歩先に入っちゃうんだよな。譲るべきなんだよ、本当は。どうぞって。でも、一個譲るとね、続々後ろから来ちゃうからね。先に抜けた方が早く行けたりするんだよな。これもちょっと性格悪いな。あ、ちょっと待って、終わっちゃうの？もう一つある、もう一つある。びっくりした。私のトークよ、今のは。寝てたんか？おい、一発抜いてこい。中折れ、中折れしたんか今。そういうことか。コーナーは中折れすんなよ、中折れ。びっくりしたよ。絶対、しかも僕落ちてねえし、別に話も。気を取り直してもう一つ行きたいと思います。ラジオネーム、鈴虫さん。 LINE で相手が送ってきたスタンプが無料のものかどうかチェックしてしまいます。はい、バッチリ決まりましたね。ほんとよ、すごいいいメール送ってくれたのに、スズムシ。これ、わかるわ。でも、別にね、有料のやつが偉いとかじゃないのよ。無料でも可愛いのいっぱいあるし、私も無料スタンプ使えますよ。ただ、あ、無料スタンプかっていうのはもう思うのよ。あと、最初から入ってるやつ、謎の人間みたいな、LINE のキャラクターのやつとかね。あ、意外とシンプル派の人なんだ。え、普段有料スタンプを買うけど、私には無料の最初からのスタンプしか使ってくれないのかな、なのか。まあちょっとそういうの感じちゃいますよね、見ちゃう。悪いね。悪いけどいいね。悪いねですね。いや、今日は素晴らしいですね。今週は以上です。はい、ということで、あれか、中折れくんの性格の悪い遊びか。まだこれから盛り上がるってところで終わるっていう性格の悪い遊びだったんだな。しっけしっけ。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。早くしないと、早くしないとすぐ終わらされちゃうからなっていう、いじりが意地悪だっつって、意地悪パーソナリティだっつって、モリマンに指さされましたよ。大丈夫ですよ。2週間ぶりだからさ、忘れることもあるよね。あるある。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。さっきの中折れしちゃったところも聞けるよね。あそこがせせらぎとか謎の音楽になってなかったことにしないよね。ちゃんと聞けるよね。はい、ぜひね、あそこのジングルやり直したところもぜひね、ラジコのシェア機能で友達にこの部分をおすすめして、皆さんにね、拡散してくださいね。よろしくお願いしますよ、意地悪なパーソナリティ、ラジオネーム、宇宙往来さん。恋に落ちる瞬間についてですが、歌の中で あなたや君といった歌詞が出てきた時に、その人が思い浮かんだら好きなんじゃないかと聞いたことがあります。それからそればっかり気にしています。なんてオシャレなの？なるほどね。ラブソングを聞いた時に、それが思い浮かんだら、もう恋に落ちるってことなのか。それいいですね。まあ、どの、歌を聴くかっていうのもね、この曲を聴いてとかっていうのも おすすめしてもらえそうだな。確かに風情がありますね。ラジオネーム内陸の浜育ちさん、こちらテーマですね。待ってた話。音楽全般になりますが、ライブが通常開催されるのを待ち続けています。逆にこの状況下で新たに気に入ったアーティストもできました。配信ライブも楽しいですが、やっぱり生の臨場感を味わいたいです。やっぱ生だよな。そうだね。私もまだライブできてないですからね。ライブの前に私はちょっと曲数を増やさないかなーなんて思ってるんですけどね。一曲じゃね、ライブになりませんので。いやー、いろいろね、お知らせしたいこともあったりするんですけど、もしかしたらですよ。まだわからないですけれども、もしかしたら来週一個お知らせがあるかもしれません。かもわかんないですけど。なので来週もまた生放送で聞いてくれたら嬉しいなと思います。お待ちしてますよ、メールね。皆さんの来週あれにします？この恋に落ちる瞬間っていうメールテーマでもいいですよね。恋したことない人でも別に送れそうだし、実際にこれがなんか恋に落ちる音がしたとかっていう人もいると思うんでね。ちょっとこれありかもな。あんま乗り気じゃない？もしかして。土手的には。どうだろうか。たまにはそういう回もあっていいんじゃないの？はい。楽しみに待っててくださいね。この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら明けをお送りします。そしてミクチャでは、アフタートークがありますよ。四十八手も残すところ、あと、何単位ですか？あと2単位。あと2単位でございます。ラストスパートですよ。最後の。にや。いやー、切ないですね。ついに終わってしまいますので、ぜひね、一緒に学んで、あと2体覚えて、ね、締めくくりましょう。ということで、ここまでのお相手は、ファーストサマーウイカでした。また来週。バイバイ。